この番組は未来へかけるホープ鳥取県政協の提供でお送りします。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
今日も始まりましたね。
はい、始まりましたよ。
はい、組めぐの政協いいもんみっけ。この番組は政協が大好きな私くみくみとだらず FM の元気主婦代表のめぐちゃんが政協のあれこれを楽しくお届けする45分の番組です。
さあ皆さん、政協のねこの番組もう4回目
あ、そうですね。
ですよね。
4回目です。
どうです、政協の良さ分かっていただいてますかね。
どうでしょうかね。でもメールなどには結構皆さんね、いろいろと政協の商品よく分かりましたとか食べてみたいですとか来てますよね。
で、まあ私たち普通に使ってるから、
うんうんうん、
まあいいから使ってるわけで、
うん、
それを、ね、まあ素直にお伝えしているので、
はい、
まあ、皆様と同じ目線でねご紹介できてるんじゃないかなと、うんうん、こう一般主婦としてでね、ご紹介できてるんじゃないかなと思うんですよね。
はい。
で、毎回テーマを設けておりますよね、私たち、
はい、ですね。
それも私たち主婦目線一般市民目線でちょっとこんなのがいいへん、みんなに聞いてみたいへんっていうところで、
そうそうそうそう、知りたい、
ね、
というところでね、
うん、はい、メッセージテーマ設けてまして、
はい、
今週のメッセージテーマ、教えてあなたの家事の時短技ということで、
はい、教えてほしい、
メールが募集させていただきました。
はい、
本当に本当にたくさんの
びっくりしましたね。
メッセージを寄せ、
もう厚さ物差しで測れそうな感じでしたよね。
本当にね、あの他の番組よりもずっと抜けて、
断トツですか。
断トツだと思う。私いろいろ見てるけど、
すごい、
いやーすごいんですよ。ありがとうございます。またね、そのメッセージ内容もね、あの教えていただきながらご紹介したいと思いますのでね、はい、そんな方の中から嬉しいことがあるんですよね、
うん、そうなんです。メッセージを送っていただいたあなたのあなたのあなたのその中の皆様の中から2名様に、
はい、
政協商品詰め合わせボックスをプレゼントさせていただきます。番組の後半に当選者をお知らせしますので楽しみにお待ちください。
毎回2名ですから、
そうですよね、
それは相当な詰め合わせボックスですから ね、
もうあれもこれもあれもこれもですよね。嬉しいボックスになってますよ。皆さん
楽しみにしていただきたいと思います。
はい、
そんな当選者の発表は番組最後になりますので、ぜひ最後までお聞きください。
ください。それでは今日も45分間お付き合いください。
鳥取県政協って誰でも利用できるの？
鳥取県内にお住まいの方、またはお勤めの方であれば、どなたでも簡単にご加入いただけます。
政協はどうやって利用するの？
毎週決まった曜日時間にご注文いただいた商品をお届けしています。班で利用する共同購入、個人で利用する個別配達、各地の拠点で商品を受け取るシステムもあります。
お得なサポート制度もあるって聞いたんだけど。
そうなんです。赤ちゃんサポートといって、お子さんが3歳を迎えるまで手数料がお得になったり、1歳のお誕生日までは隔週でプレゼントがあります。また65歳以上の方は配送手数料を減額されるシニアサポートなど、いろいろなサポート制度があります。
ってことは
私たちの暮らしに合った利用方法を選べるのね。
鳥取県政協を利用してみたいと思った方は、まずは鳥取県政協のホームページをご覧ください。
未来へかけるコープ鳥取県政協。
ゲストさん
いらっしゃい。
はい、ということで今日のゲストご紹介しますね。
はい、
いつもいつも美味しい小松菜とほうれん草を届けてくださっている中村隆也さんです。中村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。まあ、産直の商品なんですね、うん、両方とも、
まあね、あの、はい、鳥取県政協は産地直送、産直という言葉がね、いろんなのが出てきましたけれども、
何回も何回も産直のご説明をさせていただきましたが、はい、めぐちゃん一つでも覚えていることはありますか？
もちろんですよ。
もうさすがですね。
お肉、牛肉もそうだし、リンゴもそうだし、美味しいものばっかり、もうその後即買いですもん私、うん、でもね、
はい、
それを知って即買いしたんですが、実は私はこの小松菜ほうれん草いつも産直買ってまして、
はい、
私もで生産者のこの中村さんにお会いできるってすごい嬉しいんです
ですよね。
いや中村さんいつもありがとうございます。
こちらこそ本当ありがとうございます。食べていただいて本当ありがたいです。
そうですね。これでこう生産者の方と組合員が出会えるっていうのも産直ならではなんですよね、う
ん、で中村さんのことじゃあいろいろ聞いていきたい、ね、ちょっと思いますけれどもね。
はい、
まず中村さんはこちらの方ですか。
いや地元が全然違くて静岡の、はい、方が地元にはなります。
大山じゃなくて富士山の方ですね、
はい、本当だね
富士山の方で、はい、あちらが、一応地元ですね生まれの、はいはい、
どうして
また、
うん、
というのももう、学生の頃にちょっと広島の方とか行ってて、
はい、
でまあ普通にサラリーマンやっとったんですけど、農業っていうものに興味が出てきて、うんでまあ、農業法人なんかも行ったりして、でそろそろ自分で独立したいなと自分で仕事したいなと思って探しとったらこの鳥取県にちょうど出会ったという感じですか。
そうなんですか、はい、じゃ あのこう家族が農業してたとか、うん、農業を志してなんかそういう大学に行って勉強してきたとかそういうのではなくって、
そうですね、はい、
なんでそこがあの農業やってみようって思われたんですか、
うん、
どうなんでしょうね。仕事しとった時って機械ばっかりいじってたんですけど、
うん、
なんかこうふとした時にもう土をいじってみたくなったんですよね。
へえ、
うん、
これ、
まあうん、そのたまに、うん、その地元とか帰った時に父とかおじいさんの畑を手伝ってたっていうのもあったんですけど、
は
い、そういうのもあってちょっとあ面白いかもしれんなと思い出して入ったっていうのはあるから
です、はい、うん、で鳥取県とご縁があって、
うん、そうですね、
はい、あの鳥取県でも広いですけども、うん、どこで作られているんですか小松菜ほうれん草。
今はあの米子市内の、彦名とか富松といった地区の方で、はい、ハウスで作ってます。
九品半島の、
はい、九品半島
じゃあ砂地ですよ ね、
は
い、
ですよね。
思いっきり砂地ですね。
砂地で作られる小松菜ほうれん草、
う
ん、
どうなんでしょうか。
いや美味しいから、うん、まあ私たちのってはなんかあのね九品半島で作る、
うん
まあ、ネギもそうだし、
うんうん、
さつまいももそうですけど、
うんうん、
もう美味しいじゃないですか。
はい、美味しいです。本当美味しいですね、
ま、どうなんですかこの砂地って。
砂地にやっぱ適した作物がそれこそ白ネギだったりさつまいもだったりってあると思うんですけど、まあ、そんな中であえて自分は小松菜やほうれん草をちょっと作ってみようかなとは思って、はい、
あそうなんだ、
うんうん、
だから適してるか適してないかもどうなんです、うん、
その辺もちょっとわからなかったですね最初は作ってみるまでは。ただやってみたら意外とできそうだなと分かったのでもうそれからは小松菜ばっかり作るようになったっていうのはあります、は
あうん、じゃあ最初は小松菜から始まった形ですね、
そうですね、
はい、ほうれん草は比較的最近なんですか、
はい、そうですねほうれん草は最近ですね、はい、
うん小松菜とほうれん草って作り方はどうなんですか、うんうん、違う全然違うものですか一緒ですか。
やっぱ、小松菜とほうれん草だいぶ違いますね。
違いますか、
はい、好きなんだろうその肥料の小松菜が好きな肥料とほうれん草が好きな肥料っていうのはやっぱちょっと微妙に違うみたいなの で、
ね、
そこら辺はすごい試行錯誤してますね。はい、
そうなんですね、
はい、
じゃあ今回こうだったから次はちょっと こっちの肥料を与えてみようかとかいろいろ今
そうですねほうれん草はまだいろいろ試してる段階な部分は強いですね、はい、
なるほど、うん、
じゃあまあ作っててまあね良かったなって思うことは何ですか。
やっぱ上手にというか、うん、うまくできた時は嬉しいですね。それこそ虫に食われんかったりとか、
うん、
その病気が出んかったりとか綺麗なのができた時は、うん、やっぱ良かったなって思いますね。
ということは、うん、裏返せば、
うん、
その綺麗を作るためのご苦労、うんご努力があるということなんですよね、
はい、そうですね結構、はい、努力はしてると思います、はい、
そこのご苦労があるんじゃないですか、うん、やっぱりね、
はい、いっぱ ありますね。
これまでこう大変だったこととか、うん、日頃大変だなって思われてることってあります？
そうですね、やっぱ夏場はそれこそ刃物が難しいので暑すぎて、でうちはもうハウスでその小松菜ほうれん草を作ってるので、はい、夏の暑さによるその何ですかね、温度障害みたいなのとか、あと虫もいっぱい出ますし、それと病気も出ますし、あとは草ですね、草だらけになったりもするので、その成長が阻害されたりとか、種から発芽せんかったりとか、もうそういった部分でだいぶ大変ですね、夏は夏で。で冬は冬でこう今度寒すぎてなかなか芽が出なかったり大きくならなかったりっていうのもありますので、はい、
なるほど、
いっぱい、はい、苦労があります。
まあ、今このね、虫がとか暑さがとか肥料がとか言われましたけれども、この産直がまたちょっと厳しいではないでしょうかと思うんですね、生協、ね、はい、のこの基準というのが、はい、こういうのを薬は使わないでとか、多分いろいろうるさいのではないかと思う、いいのかな、
いやいや、首周りにはどうですか
いやだいぶもうそれこそ結構厳しめなルールではあるので、それをねきちんと守るようにして、はい、ちゃんとお客様にはもうそれこそちゃんとルールに守られた美味しい野菜を届けられるように、そこはすごい気をつけてやってるつもりではあります。
はい、まあ、逆に私たちはそれを聞いて安心だな安全だなと思ってね、うん、お買い求め皆さんがしていただけるんじゃないかと思うし、うん、まあ、実際食べて美味しいですからね。
ありがとうございます。
美味しいです、本当に。
ちょっと一つ聞いていいですか、
はいはい、
小松菜ほうれん草って時期はいつですか、
はい、どうなんでしょう、もう年がら年中作れるは作れるんですけど、はい、まあ、ほうれん草はちょっと夏は難しいので、はい、ちょっと作ったりはしないんですけど、小松菜はもうずっと作ってるので、
ですよね、
はい、
うん、年中ありますもんね、うん、
はい、じゃあ価格帯的にこう上下するとか、やっぱ季節じゃないものはちょっと高くなるとかあるじゃないですか、
はいはい、
そういう感じはどうなんですか、安定してるんですか、
小松菜は。やっぱ安定してますね、特に小松菜はもうずっともう一年中あるので、値段は安定してると
思います。そうですよね、うん、私いつもね小松菜本当に大好きなのでよく買うんですけど、本当、うん、変動がないの で、
そうです、ね、
いつの時期 の、 あの、うん、ものなんだろうと思いながら、それだけ安定してるってことなんだね。
そうですね、うん、
なるほど、うん、あの土がね、はい、先ほども言ってたように、はい、砂地だったということで、はい、まあ、ご苦労されたと思うんですけど、
そ、 うです、ね、
その土壌、
はい、
自身に対してのこだわりとかありますか。
そうですね、やっぱ砂地なので肥料がすごく抜けやすいっていうのがあって、それもあって、あの化学肥料とかああいうのを使ってしまうと水に溶けやすくてどんどん抜けていってしまうというのもありますし、やっぱ土にあんま良くないので、だけど僕はその有機肥料をふんだんに使うようにはしています。はい、
そうなんだ、
はい、
じゃ化学肥料使ってないということですか。
いや、使ってないというわけでもないんですね。それ化学肥料はそれなりの良さもあるので使う時もあるんですけど、でももうほぼほぼ有機肥料ばっかりを土には入れるようには、はい、してますね。
その有機肥料とその砂地の土俵とどうですか、こう相性的なところで言うと、
はい、砂地にはやっぱり有機肥料の方が相性はいいような気はします。うん、根っこの張り具合とか葉っぱの色の具合とか見とっても有機肥料を使ってる方が、うん、全体的に元気で美味しそうなのができてる気がします。
いや、美味しいのができてますから、うん、本当にね、はい、いや、うん、でも有機栄養とお値段的に価格的にちょっと経費的に
そこなんですけども、はい、あのそれこそもう今ニュースでもなってると思うんですけど、肥料の値段がすごい上がって、うん、農家の生産者さんたちがすごい苦労されてるっていうのは聞かれると思うんですけど、うん、はい、化学肥料の方が値段がすごい上がってしまってて、それこそ一昨年とかに比べるともう 1.5 倍2倍とか、そのぐらいもう上がってしまっとって、逆に有機肥料ってそこまでは上がってないんです。
そうですね、
その上がり方がまだ低いっていうのでも、今は逆にその化学肥料ばっかり使ってた農家さんが有機系の肥料に移ったりっていうのは 多いような気がします。逆に、はい、そうですね。
そうなんですか。じゃあもうそういうことも含めて、はい、もうね、有機肥料を使ってるっていうことは本当、本当にいいことだと。
そうですね。
ねえ、
はい、有機肥料ばっかりの農家さんになってくれた方が、まあ、消費者の皆さんにとってもいいなとは思います。
そうだね、あのやっぱり生協のものは届けてくださるんですけれども、なので、あ、今日はこれが来たななんですが、この、まあ、ちょっと日頃スーパーで見るときとか、こう美味しいほうれん草、美味しい小松菜の見分け方なんかはありますか？
そうですね、やっぱ根元のあたりを見てもら
った根元ですか、
った時の鮮度な具合だったり。でもまあどうなんでしょうね、生協のはもう皆さんね、上手に作られてるので、もうどれでも美味しい、美味しいとは思います。はい、
まあ、私たちが、あの米子で生協さんね、こうも注文したら、だいたい中村さんの小松菜ですかね。
そうですね、はい、もう今は鳥取の小松菜はほとんど自分のになるとるんじゃないかなと、
はい、作ってくださってるってこと
ですかね。
嬉しい、当たり前のように生産者の方にね出会えるって本当に嬉しいですね。
ですよね。
いやでも、まあ、今言ってたように、まあ、見分け方っていうのは、はい、まあまあ、どれもね安心安全だから大丈夫だよって思うと思うんですが、はい、やっぱりこう葉っぱの生き生きさとかね、はい、生協さん違いますもんね、来たら。スーパーとかによってちょっとこういろいろ並んでる中で 見分けをすると、やっぱ生協の方がいいなって思うもんね。
なんか立派な感じの小松菜が来ますよね。とっても、
はい、だからといってあのね、あの茎とかが太い硬いじゃないから、はい、それがねいいんですよね。
そうですね、大きいからって言って特にその筋張ってるとかそういうことはあんまないとは思います。はい、
たまにうちのじいちゃんがちょっと畑でね小松菜作ったりはするんですけど、はい、まあ葉っぱが大きくて茎が太くなっちゃうよね。
は
い、ね、やっぱそこはねプロの方が作られてるのが美味しいです。
違うんですね。
やっぱりそんな美味しい、ね、小松菜どうやって食べるのがおすすめですか、生産者さん。まあ、ほうれん草でもいいですけど、
どうでしょうか、
聞きたいな。
もう本当シンプルに食べるのは自分は好きなので、もうそれこそおひたしだったり、もう味噌汁に入れてもらったりとか、あとはもうなんかそのだし巻き卵みたいなのにこう刻んだのを入れて一緒に、はい、やってもらったりとか、もう何でも、はい、合うと思います、食べ方としては。
食べ方私もいろいろ工夫はするんですけど、私一番はね、炒めて、ごま油で炒めて、で、油揚げと一緒に炒めて、で、めんつゆ、
いいですね、めんつゆね、
で、かつお
節、絶対美味しい。
ちょっと味変したいときはそこに卵とじにします。めちゃくちゃご飯が進みますよ。
美味しいですよね。
もうご飯の上にかけて食べる。
本当何でも使えると思うんで、
ね、結構私ベーコンと炒めるのも大好きです。ちょっと洋風に、
でも微妙にやっぱ小松菜とほうれん草って味の違いがあったりするじゃないですか、
はい、
やっぱそこの使い分けっていうのはと一緒でも大丈夫なんですか、ね、
もうこればっかりじゃ好みになってくるかなとは思いますね。やっぱお年寄りの方はほうれん草の方が好きだったりってよく聞きますし、反対に若い方は小松菜の方が好きとも聞きますし、
歯ごたえとかね、
まあ、そうですね、そういうのもあると思います、
ね、やっぱり、で栄養価的にもこう、ね、考えると小松菜好きの方とほうれん草好きの方と分かれてきますね。
そうですね、栄養的な部分でもそれぞれいいものを持っとるって感じなので、
また違いますもんね、栄養的に。
そうですね、小松菜だとやっぱカルシウムが豊富な感じで、ほうれん草だとやっぱ鉄分なイメージですか ね、
すね、はあ、
一つこう小松菜がいいなって思うのはそのまま使えちゃうことがいいなっていつも思うんですよ、料理にそのまま。ほうれん草ってやっぱりアク抜き、茹でた方が、下茹でした方がいいですよね。
あ、そうですね、ほうれん草は軽くでもいいのでやっぱアク抜きはしてもらって、それから調理してもらった方がいいとは思いますね。
なので、はい、時短になります。小松菜、
そうですね、
下茹でが必要ないので、
ツイッターとかで青髪の鉄さんっていう方がいるんですけど、野菜のプロ、その方が今ちょっとツイッターで SNS で有名なんですけど、はい、今度ちょっと検索してください、はい、その方が小松菜を新鮮なうちに買ってこう細かく切って、はい、冷凍して、
はいはいはいはい、
解凍したらそのまま食べれるよって。
ああ、なんか、うん、聞いたことはあります。なんかそういう方法も、はい、
うん、
はいはいはい、
火を通さなくても解凍したら食べれるよみたいなのも、
うん、
青髪の鉄さんやりましたので、
はい、そういう話もそうですね、聞いたことありますわ。
早
ま
りね、
はい、
うんうん、冷凍することがちょっと調理したような雰囲気になるんですかね。
まあ、解凍するとしっとりするっていうのが、
しなっとするみたいな、
というか、
あ、そういうことなんですか ね、
ね、
栄養価も残りそうですもんね、そのまま。
そうですよね、
そうだと、
そうですよね、
はい、うん、壊れないで、
はい、
まあ、今後ですね、まあ、あの鳥取県に哀嘆されて、中村さん、
はい、
どんな感じにしていきたいですか。
そうですね、もうとりあえず今はもう作るので精一杯なので、もうそれこそ組合員さんに安定したそれこそ小松菜ほうれん草をちゃんと届けられるようにっていう、それがまず第一ではありますね、はい、
ありがたいですね。
他の野菜に挑戦みたいなことはあまりお考えにはなってない感じです。
そうですね、あの水菜なんかも作ることはあるんですけ ど、はい、それも、はい、出させてもらったりもするんですけど、本当まあ今はその、まあ、何より小松菜ほうれん草をまずは届けるって、もうそればっかりですね、はい、
そうですね、まあ、ほうれん草本当にあのこれから、まあ、まだ始められたばかりということも含めて、ね、はい、ちょっと発展途上のところがあると思うので、
はい、
またちょっと中村さんのほうれん草も楽しみにしたいと思います。
ありがとうございます。
はい、はい、ね、じゃあということで、どうですか、もう今後やっぱり頑張っていただくということも含めて、まあ、改めて最後にあの、はい、リスナーの皆さんに中村さんから PR してください。
ね、とにかくもう、これからも小松菜をずっと皆さんに食べていただけるように、安定して美味しいものを、作り続けれるよう頑張りますので、ぜひぜひ応援をよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。今日のゲストは産直ほうれん草小松菜の生産者の中村隆也さんでした。中村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
生協には生産者とのつながりを大切にした産直商品があります。産直と聞けば産地直送と思われるかもしれませんが、生協の産直は産地直結で、組合員と生産者が交流できることや、生産者と生産地、栽培、肥育方法が明確であることなど、生産者とのつながりを大切にしています。その他にも生協で取り扱っている商品は生協独自の基準をクリアしています。組合員さんが納得して選んでいただける商品をお届けします。未来へかけるコープ、鳥取県生協。
鳥取県生協に加入すると生協商品が利用できるのはもちろん、助け合いの保証、コープ共済、夕食宅配や提携事業サービスがご利用いただけます。商品見学会などの各種イベントにも参加できるんですよ。詳しくはホームページをチェック。未来へかけるコープ、鳥取県生協。
おすすめ商品紹介コーナー。はい、このコーナーは毎回私たちが実際に買ってよかったよ、美味しかったよというような生協の商品を皆さんに紹介していくコーナーとなっています。
はい、今日は何ですか、くみくみさん。
ちょっと香りが漂ってませんか、はい、この中。これはレンジでふっくらいわしかば焼きです。
うーん、
もうネーミングが全てを語ってますよね。いわしのかば焼き味でレンジで食べられるよっていうものなんですね。
まさに時短じゃないですか。
そうなんですよ、今日のテーマぴったりなんですけれども、
はい、これは、
はい、
レンジでチンするだけでいいってことですか。
そうなんです、凍ったままこうお皿にのせて、うん、焦げついちゃいけないのでラップをかけて1分から3分ほど加熱するだけなんですね。
ちょっと柴さんがね用意してくれましたけども、
はい、ちょっと食べてみましょうか。
食べてみたいと思います。いただきます。
イワシすごく肉厚ですね。
うーん、
どうですか。ちょっと私切れなくて頑張って。
おいしい。あ、これね、皮焼きのタレがあるからイワシの臭みが消されているんですけど、食べればイワシの味、
うんうん、ですね。
深いイワシの味がしっかりしてるので、
うん、
あ、これは、
うん、美味しい。
最後すごいイワシの風味がほら口の中に、ね、
残りますね、
うん、いや食べやすいですね。
食べやすいですね、すごく。だからきっとお子さんとか大好きなんじゃないですか、うん、こういった味付けだったら。
これご飯の上に乗せて、
うんうん、結構タレがしっかりとした味がついてるんで、ご飯の上に乗っけて一緒にこう丼みたいな形で食べるのも、
うなぎだよって出してもだ、うん、いいんじゃないか子供に。
ダメ、それはダメ。
イワシって言おうか。
大人はこっそりうなぎ。
いや、イワシって言いましょう。でも栄養価が高いからね、イワシ。
うん、
なんかイワシの一匹だったり、ね、なんかポンと出されると子供食べにくいとかね、あるけど、これきっかけにいいかもしれない。そうそう、ちゃんとイワシの味がします ね。これ甘めのタレでこう仕上げてあるんで食べやすいですね。
はい、国産のイワシなんだそうですよ。
でこれもう一つ、ほら子供もお年寄りもいいのが、あの頭と骨、
うん、そうですね、 中骨っていうんですか、うん、あの大きな骨ですね。あとヒレも取ってあるんですね。背びれは取ってあります、うん、っていうことです。
じゃあ何も気にせずパクパク食べて大丈夫ってこと、
うん、うん、まあ、若干イワシなので小骨はありますが、でもそれも全然気にならないというか。
ある？ないと思うよ。
少しほらほら、う
ん、ちょっとあるか。
ちょっとあるよね、
うん、
でも全然、うん、
全然これ食べやすくなってるから、柔らかくなってるので、
ね、カルシウムが取れる感じですよね、逆にね。
これはもうご飯の一緒に食べたいですよ。さあ改めてこちら、はい、おいくらかな。
こちらはですね、4枚入ってだいたい 200g というところで386円です。これは特売価格で税込みとなっております。
ちょっとまたね、次回とかいつ出るか分かんないですけど、うん、ちょっと気にしておいてください。ぜひこれは
ですよね、
お弁当のおかずにもいいと思う。
こう場所取らないので冷凍庫にこう隙間に入る感じですよね。こうドーンっていうよりもなんか隙間にピュッと入りそうな。
あの生協の冷凍物って隙間に入りますよ割と。
あ、そっか。結構ビーフンとかもそうですよね。
好きなビーフンもそうだし、
大好きなビーフンも
あの、まあ、あのうどんとかね、ああいうのは買ってあれ取るけど、
割とね、一玉ずつ分けないとダメですね、
うん、割とこうゴッと細いところに入るので、おすすめですよね、お魚でもね、うん、はい、美味しいものいただきました。ありがとうございました。
美味しいです。商品でしたね。
改めて商品紹介は、
はい、本日いただきましたのはレンジでふっくらいわしかば焼きでした。
ありがとうございました。
はい、ごちそうさまでした。
コープ協賛の子ども向け保証、月の掛け金保証内容はそのままで、保証期間が10年延長されました。満19歳まで加入できて、満30歳まで保証が続く。プラス10年の安心が、助け合って子育てできる未来につながりますように。
鳥取県生協をイメージした未来へかけるコープ、
未来への希望、
人や思いをつなぐ、
アイデアを掛け合わせる、
未来をデザイン、
この4つのかけるアーチが未来へつながる虹に。地域とともに70年、これまでもこれからも
鳥取県生協。
鳥取県生協に加入すると生協商品が利用できるのはもちろん、助け合いの保証、コープ共済、夕食宅配や提携事業サービスがご利用いただけます。商品見学会などの各種イベントにも参加できるんですよ。詳しくはホームページをチェック。未来へかけるコープ、鳥取県生協。
はい、次はメッセージ紹介コーナーとなっております。
はい、さあ今日のテーマなんですけれども、皆さんに私たちがあのぜひ聞きたいということに、教えてあなたの家事の時短技ということでね、メールを募集したらたくさんいただきまして、
たくさんでしたね。
ぜひ皆さんとシェアしていきましょうよ。ご紹介ください。
はい、はい、ではまずはナマステリエさんからです。
ありがとうございます。
スーパーのお買い物で家に帰り次第いろいろ下処理することです、
うん、
お肉を買ったら即下味をつけて冷蔵庫へ、 お野菜も即下茹でするなど下処理をしておくと後々楽ちんですということです。確かに、
そっか、そこで帰ってきてちょっと一手間かけるってことです ね。
そこでゆっくりゴロゴロしないってことですね。
そう、
本当にもうなんかお菓子食べちゃったりしわするじゃないですか、帰ったらコーヒー飲んだりとか。
久美久美さんはあの好きなたこ焼き食べるんでしょ。
たこ焼きね、あの50粒入ってね、すっごい冷凍庫の場所取ってるやつですよね。そうなんです、あれも早く食べないとねダメなんで。
まああれも時短ですよね。
ですね、
でも本当そうやって一手間かけると後が楽という時短になるということですね。
ですね、
私いいですか。
はい、どうぞ。
つばめさんです、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は電気圧力鍋を愛用しています。お、はい、材料を入れてボタンを押すだけで時間が経てば出来上がるので火の心配も必要ないし、その間他の料理もできるということで、ね、おすすめですと。私も使ってますけど、電気圧力鍋。
電気、うん、私は普通の圧力鍋、うん、電気だと確かにこう危なくないですよね。
まあ、危なくないというよりかもう入れてピッて押して、まあ、出かけてもいいですから ね、
うん、ああそうですね、
買い物行って、まあ、あの帰ってきたらできてますし、まあ、タイマーもできるし、
へ
で そっか、まあ、それこそ他の料理もできるんだけど他のこともできるし、だから私もこのいや結構使ってます。大根を煮たりとか、
うんうん、
あと豚の角煮とか、うんうん、ちょっと柔らかくするのが、
何時間もコトコトしたいものですね。
もう時短になるということでね。つまめさん、私も一緒です。よかったらね、どんなこうもの作るのっていうのをちょっと聞きたかったですけどね。
いいですね。
はい、次どうぞ。
はい、最近思いついたんですが、布団乾燥機を使うときに布団の中に乾ききってない洗濯物を挟んでおくことです。
お、
洗濯直後のものではなくって少し干してあともうちょいくらいのものがいいですっていうラジオネームしずんさんです。
なるほど、
まあ、あとちょいぐらいですね。
だから今の時期だ、ほんと昨日が打ちそうだったんだけど、うんうんうん、外に干したら乾ききれてない。でももうビタビタはしてない。まあ、今エアコンとか暖房つけてるから、まあ、自然に乾くかなと思って、でもね邪魔になるからね。
なるし、なんか触って冷たいとこれ乾いてるのか乾いてないのか全然判断つかないことってありますよね。
ね、ほんとそう。
うん、
いやーこれやってみたいなと思いますね。
おお、はい。
で、次はラジオネームまいまいさんです、ありがとうございます。便利家電は野菜とかもいろいろ細かくちぎって、あ、細かく切ってくれるフードプロセッサーすごく助かってますと。 あれがあれば何でもいける気がしますと。フードプロセッサーね、
私も使ってますよ。
粗めにしたり細かくしたりもできるし、うんうんうん、
できるできる、
あ、そっか。
なんか昔は自分の手で切ることがちゃんと手をかけてやってるんだっていう気持ちがして、なんかみじん切りも頑張ってたんですけど、今もなんかもうやっぱり早いがいいわみたいになって。
味だよ、味で勝負、うん、そう、十分美味しいのができますから。でまだあるんです、はい、スリッパが掃除してくれるのを履いて家で歩きながら掃除をしてると。あとね、マスキングテープを角の隅に貼ってゴミがつかないようにしてるって。
どこの角？
あ、もうあの棚とかの隅とかじゃないですか、角。あと隅だと思います。いろんな
隅にね、そしたらこうしつこいですもんね、角ってはまっちゃうとね。
あと
ね、
あともう IH とか使ってられる方はこう枠があるじゃないですか、う
ん、あるある。
あとあそこにマスキングテープを貼っておくと、
へえ、
ピーって汚れが、
すごい。
もううちはもう古いから今更なんですけど、新しく買い替えたらそうしようと思って、マスキングテープを貼り替えるっていう。
すごい、そんな風に使うんですね、テープを。
マスキングテープってすごくいいですよね。ということですよ。
すごい、おしゃれなのもいっぱい出てますからね、マスキングテープもね、自分の好みに合わせて
貼れますね。そうそうそう、可愛くなるしね。
じゃあ私の方からです。ラジオネームおやき大好きさんです。
はい、
家事を効率的にするために家事ノートをつけています。掃除や朝食の準備、 お弁当を作る手順を書き出して、無駄な時間がないか、どの順番で作ればいいのか、効率が良いかを考えます。
すごい。
慣れてくると勝手に手が動くし、かかる時間もだんだん短くなってきます。
すごい。
ひと手間かけてその後につなげるっていう感じですかね。
ねえ、先ほどの方もそうですけど、わあ、でもなるほどなと思うな。
頭がこう回るようになるんでしょうね、どんどんこう書いていったら。すごいな。
ラジオネームナッシーさんです。
はい、ありがとうございます。
朝スープジャーにだし、味噌、好きな具、例えば乾燥わかめとか刻みネギとかえのきとか白菜などを入れて、で熱湯を注いで会社に行けば昼には野菜に熱が通って美味しい味噌汁になっていますと。
すごい。
味噌じゃなくても中華だしを入れて中華スープもできるという。ポイントは野菜を細く薄く切ることと。
なるほど。
毎朝2分でできますよと。
すごい。
これ私ね、スープジャー流行った時に買ってやりました。
やってました。
で、ご飯も入れるんです、そこに。そうすると
リゾット、
リゾット、お粥みたいになって、ご飯少しでお腹膨れるんで、
いいですね。
野菜も取れるし、
一つで済むし、入れ物も。
そう、そうなんですよ。いや、やってんのなしさんも
ね。え、
でもこれいい。野菜を小さく切るのがポイントらしいですよ。
なるほど、すごい。教えてもらってますね。
ねえ、ということで私たち参考になりましたよ、とても。ありがとうございます。結論は一手間かけた方がより一層良い生地が
そういうことですね、
家事ができるということなんですね。
わかりました。
さあ、それではメッセージをくださった中から、
はい、厳正なる抽選を行いました。
抽選で、2名の方に、
はい、
盛況商品の詰め合わせボックスを差し上げますということで、
はい、
クミクミさん発表してください。
お願いします。まずお一人目、ラジオネームねねさんです。おめでとうございます。
ねねさん。
そしてラジオネームじゅうじゅうさんです。
じゅうじゅうさん、
おめでとうございます。
じゅ
うじゅうさんも技がすごいんですが、言ってもいいですか。朝ごはんのために炊飯器にお米をセットしますよね、
はい、
その中にアルミホイルに包んで生卵、じゃがいも、ブロッコリーをそれぞれ入れておくと、朝にはご飯と一緒にアルミホイルに包んだおかずや卵にも火が通っていますということで、お弁当のおかずができますということです。
それやる。
これいいですよね。
いいこと聞きました。
ご飯炊きながらおかずができますという。
はい、ありがとうございました。
ということで、メッセージ紹介コーナーでした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
コープ共済の子ども向け保証、月の掛け金、保証内容はそのままで、保証期間が10年延長されました。満19歳まで加入できて、満30歳まで保証が続く、プラス10年の安心が、助け合って子育てできる未来につながりますように。
生協には生産者とのつながりを大切にした産直商品があります。産直と聞けば産地直送と思われるかもしれませんが、生協の産直は産地直結で、組合員と生産者が交流できることや、生産者と生産地、栽培、肥育方法が明確であることなど、生産者とのつながりを大切にしています。その他にも生協で取り扱っている商品は生協独自の基準をクリアしています。組合員さんが納得して選んでいただける商品をお届けします。未来へかけるコープ、鳥取県生協。
さあ、エンディングになりましたよ。
はい、12月から全4回にわたってお送りしてまいりましたこの番組なんですが、はい、今回が最後の回となってしまいました。
実は最終回なんです。
いろいろな美味しいもの、便利グッズなどをご紹介してきて、改めて皆さん生協の魅力に気づいていただけたかなと思います。
まあね、私たち主婦の目線で一組合員として、まあ、ご紹介したですよね。
ですね。
本当、生の声がお聞きいただけたんじゃないかなと思います。
そうですね。
好きな商品のお話がね、尽きなかったんですけれども、皆さん 何か気になる商品とかありましたか？
はい、
もうね45分ではもう話しきれないことたくさんあったし、ね、4回ではちょっとねお伝えきれないこといっぱいあったんで、正規を気になってるっていう方いますよね。まだまだ
いらっしゃると思いますよ、
ね、
番組を聞いて、あ、この商品食べたいな、買ってみたいという方ね、うん、多かったと思います。組合になったからといって必ず毎週買わなければいけないことはありませんよ。
ないですよ。
はい、はい、まずはどんな商品が買えるのか見てみたいなというだけで、とりあえず組合員になってみるのもいいと思います。い
や本当に私なんかもちょっと注文するのも忘れたりとか、
うん、あるある。
まあ、もちろんね、班で買っているので皆さんにご迷惑かかるので、ちょっとめぐちゃんも申し込んでないよとか言われるんです、忘れてて、うん、でも いいんです、本当 ここだけの話ですけどいいんです。続けていただくことに意味があるし、うん、いい商品を探していただくことに意味があるんで、
う
ん、
ね、そうですそうです。なので気になった方はぜひ鳥取県生協のホームページをご覧ください、
はい、
またはフリーダイヤルもありますのでご紹介しますね、
はい、
0120-225-196 0120-225-196 までぜひお問い合わせください、
はい、
そして3月から4月はお誘いキャンペーンなので、その期間に加入していただくとプレゼントがありますよ。
お誘いキャンペーンっていうのは、うんうん、まあ、生協の組合員さん、うん、鳥取県生協の組合員さんがどなたか お知り合いをこうお誘いすると。
そうですね。
そうするとお誘いした方もされた方も生協商品が、うん、いいものがいただけるんですよ。
選べる商品がねありますよ。
なのでもしかして生協の組合員の方が あの人にも紹介してみたいわっていうのもあるだろうし、うんうんうんうん、私ちょっと気になってるわ、あ、そういえばあの子組合員だったわっていう子に頼んでみるとか、
うんうん、そうですね、
なんかいろんな方法がありますのでね、
うんうん、
はい、ぜひね、そのお誘いキャンペーンに参加していただきたいですね、
はい、いただきたいですね、
はい、
ぜひぜひです。はい、今日の放送なんですけれども、今週土曜日の午後3時から再放送でお聞きいただけます、
はい、
またポッドキャストでいつでも何度でも聞くことができます、
はい、
番組へのリンク URA はダラズ FM のホームページで確認してくださいね。
さあ今日最終回になってきましたけども、
豊
久美さんどうでしたか？
いやー楽しかったです ねなんか好きな商品について熱く語ってみたりとか、まだまだ語りきれないものがありますから、またぜひね、この番組できたらいいなと思っております。
私はですね、改めて生協の商品の良さが分かって、改めて買ったものとかたくさんありますので、そういう発見もありました。ありがとうございました。
はい、ということで、組めぐの生協いいもんみっけ、今回は以上、これにてですね、
はい、
はい、皆さんお聞きいただきありがとうございました。
お届けしたのは
くみくみと
めぐでした。またの機会にお耳にかかりましょう。
さようなら。
バイバイ。
この番組は未来へかけるコープ鳥取県生協の提供でお送りしました。